皆さん
こんばんは。2025年9月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
私たちに命を与えて愛してくださっているこの神様を認めず、感謝もしないで自分勝手に神様から離れて生きていることを、聖書は罪だと教えています。神様に裁かれて当然の罪人の私たちの身代わりとなって、イエス・キリストが十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、恵みによって罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけると聖書に約束されています。
2025年9月、今年9回目のゴスペルアワーです。
1827年生まれで、1901年に亡くなったスイスのヨハンナ・シュピリという女性を皆さんご存知でしょうか。ほとんどの方が知らないと答えられるかもしれませんが、日本のほとんどの人がご存知のあの有名なテレビアニメ、アルプスの少女ハイジのお話、原作を書いた人です。
テレビアニメになっているアルプスの少女ハイジの中ではほとんどカットされていますが、実はハイジの原作のお話には聖書の言葉が何度も何度も出てきます。
ヨハンナ・シュピリは1901年74歳でスイスのチューリッヒで永眠しますが、彼女のお墓には、主よ、今私は何を待ち望みましょう、私の望みはあなたにありますという詩編39編7節の聖書の言葉が刻まれています。
今日はハイジと聖書というテーマでお届けしたいと思います。
主人公のハイジは、父親も母親も死んでしまった孤児という設定です。ハイジは孤児ですが、天真爛漫で、特に周囲の人々に対する共感能力を豊かに持っている少女です。
最初、母の姉にあたるおばさんが世話をしていましたが、アルプスのアルム、山の上の牧草地で生活をしている父方のおじいさんと一緒に、自然の花々やヤギに囲まれて生活するようになります。
ヤギはユキピョン、スワン、クマ、ヒワと名前が付けられ、ハイジと大の仲良しで、ハイジを見つけるとピョンピョン飛んで近づいてきます。
テレビアニメのヤギさんはユキちゃんという名前でピョンピョン跳ねていましたね。
そしてハイジはフランクフルトの裕福なゼーデマン家に、病弱で足が悪いクララの話し相手として連れて行かれます。ハイジはアルプスでの生活が懐かしくなり、心身ともに病気になります。そこでハイジはアルプスのおじいさんのところに帰っていきます。
クララもアルプスのハイジのところまでやってきます。病気がちだったクララはアルプスに来て見違えるように明るくなり、また 奇跡的に歩けるようになります。クララが立ったという場面はテレビでも何度も見たことがあるかもしれませんね。
我が家では時々誰かがやっと立つと、クララが立ったと反応をしてみんなで笑うことがあります。
アルム村の人々もハイジを通して変わっていきます。一番大きかった変化は、アルムのおじいさんが信仰を持つようになったことです。
また、弱り切っていたペーターのおばあさんも希望と平安が与えられます。アルプスの少女ハイジの翻訳者の松永美穂さんは、100分で名著、アルプスの少女ハイジの中で、ハイジを小さな伝道者と述べています。
ハイジがどのように信仰に導かれたか、そしてハイジを通してアルムのおじいさんがどのように変わっていったのか、この2点に絞って紹介したいと思います。キーワードは神様との和解です。
フランクフルトでのハイジとクララのおばあさんの会話第1場面。ハイジがフランクフルトのクララの家に行ったことは、ハイジにとってはアルプスから引き離される辛い経験でしたが、クララの家でハイジはクララのおばあさんから大事なことを2つ学びます。
第1はおばあさんから神様に対する信仰を学んだことです。ここでは第1部第10章おばあ様におけるハイジとおばあさんとの会話を紹介します。
まずおばあ様はハイジに神様に祈ることを教えます。自然時ハイジは今まで神様に祈ったことがありませんでした。おばあ様、ハイジ、あなたに言っておきたいの。もし誰にも言えない悩みを抱えているのだったら、天の神様にお話しして、助けてくださるようにお願いしなさい。神様は私たちのあらゆる苦しみを軽くしてくださるのよ。それはわかるわね。毎晩天の神様にお祈りして、お恵みに感謝したり、悪いものから守ってくださるようにお願いしているでしょう。
ハイジ、いいえ、そんなことはしていません。
おばあさま、ハイジ、あなたは一度も祈ったことがないの？お祈りが何か知らないの？
ハイジ、最初のおばあさまとだけ一緒に祈ったけれど、もうずっと前のことだし、忘れてしまったの。
おばあさま、そうなの、ハイジ。それは悲しいことね。助けてくれる人を誰も知らないなんて。絶えず心を苦しめるものがあるときに、すぐさま神様のところに行って、何もかもお話しして、助けてくれるようにお願いできるとしたら、どんなに素晴らしいことか考えてごらんなさい。他には、誰もそうやって助けてくれる人はいないのよ。神様はどんなところでも人を助けることができて、私たちがまた喜べるものを与えてくださるのよ。
ハイジ、本当に何もかも話していいの？
おばあさま、全部よ、ハイジ、何もかも。
この会話がきっかけとなって、ハイジは、神様と祈りで会話するようになります。ハイジが最初に祈ったことは、おじいさんのところに帰れるようにということでした。
第2の大事なことは、ハイジが読み書きを学んだことでした。ハイジは読み書きが大嫌いでしたが、神様と祈るようになって、クララの家庭教師から、読み書きを習います。そして、綺麗な挿絵のついた絵本を読むことを楽しみ、 おばあさんにも読んであげるのです。
はい、それではまずここで本日最初の賛美をお届けしたいと思います。祈ってごらんよ、わかるから、という賛美です。どうぞお聞きください。
君は神様にね、話したことあるかい。心にあるまま打ち明けて、天の神様はね、君のことなんでも分かっておられるんだ。なんでもね、だから空を仰いで神様と一言祈ってごらん。
祈ってごらんよ、わかるから、という賛美をお届けしました。
さて、本日のゴスペルアワーは胎児と聖書というテーマでお届けしています。続けて胎児とおばあさんとの会話第2場面です。
しかし胎児はおじいさんのところに帰らせてくださいと祈っても祈っても実現しないので祈らなくなりました。その時の二人の会話です。
ハイジ、私毎日同じことを祈り続けたの。何週間も続けたけれど、神様は聞いてくれませんでした。
おばあさん、あら、そういうわけではないのよハイジ。そんなふうに考えたらいけないわ。いいかしら、神様は私たちのみんなの優しいお父様で、私たちにとって 何がいいことなのか、いつもわかっていらっしゃるのよ。神様はあなたに必要なものがちゃんとわかっていらっしゃるから、きっとこうお考えになったのよ。うん、ハイジには祈ってるものを与えてあげよう。でもそれはあの子にとって一番いい時期。それを本当に喜べる時にしよう。そうやって神様は、あなたが神様をちゃんと信頼して、毎日神様の身元に行き、お祈りして、足りないものがある時には、いつも神様を見上げるかどうか見ておられるのよ。
このおばあさんの言葉を聞き、ハイジは自分の不信仰を悔い改めて、今度は神のなさることに信頼して祈り続けるようになります。これは自分の願いの実現のみを祈る御利益信仰から、たとえ自分にとって不都合でも、神の御業と導きに信頼する信仰への転換でした。
実際、ハイジの祈りがすぐ聞かれたら、ハイジは読み書きをマスターせず、神に対する信頼も未熟なまま、アルルに帰っていったに違いありません。そうであれば、ハイジを通して、あれほど多くの人が神の祝福に預かることはなかったでしょう。
次は、アルルのおじいさんが、ハイジを通してどのように変わったかを紹介したいと思います。
おじいさんの過去。ハイジがフランクフルトに行く前のおじいさんは、神や村の人々に対して心を閉ざしていました。おじいさんには過去がありました。ハイジのおばさんのデーテの証言によると、おじいさんは立派立派な農園を所有していましたが、放蕩に身を持ち崩して財産を全部遊びやお酒に使ってしまいました。それを見ておじいさんのお父さんやお母さんも心痛のあまり早死にしてしまいます。
おじいさんは自分に悪い評判が立ったので、村を去り行方不明になります。イタリアのナポリで軍隊に入り、人を殺したという噂が立ちましたが、十数年してアルルに戻ってきます。そして息子のトピアスとその妻のアーデルハイト、ハイジの母が不慮の事故で亡くなると、おじいさんの犯した罪に対する天罰だと噂される次第です。
それ以来おじいさんはアルルに登ったまま下に降りてこず、村の人々との交わりを一切断ちます。小説にはおじいさんは神様とも人間とも仲違いしたまま暮らしていると書かれてあります。
おじいさんと牧師さんの会話第1回目。ある時牧師さんがおじいさんを訪ねてきます。牧師さんは8歳になったハイジが学校に行って読み書きが学べるように山を降りることをおじいさんにお願いしに来ました。しかしおじいさんは牧師さんの要請を跳ねつけます。その会話を紹介しましょう。
おじいさん、山を降りるという話は私は賛成できません。下の村の人たちは私を軽蔑していますし、私の方もあの人たちが嫌いだ。だから離れていた方がお互いのためにいいんですよ。
牧師さん、下の人たちのあなたに対する軽蔑なんて大したことはありません。信じてください。おじいさん、むしろ神様と和解してください。あなたに必要な許しを神様に求めてください。そして村に来てもらえば、人々があなたを見る目も変わり、 どんなに居心地が良くなるかわかるでしょう。
こう言って牧師さんは繰り返して、おじいさん、どうか今手を差し出して神様と和解し、人とも和解し、下に来て村で暮らす約束をしてくださいと言います。牧師さんがおじいさんに村の人と仲良くしてくださいとただ単に勧めているだけではなく、神と和解してほしいと述べているところがポイントです。
神と和解することが第一義的に重要なことでした。神様から離れ放蕩の人生を送ってきたおじいさんが、まず悔い改めて神と和解することが必要でした。神と和解すれば人との和解の道も開けてきます。そして神との和解は、人の罪を負って身代わりとして十字架にかけられたイエス・キリストを救い主として信じることによって実現します。しかしこの時、おじいさんは牧師さんの助言を跳ねつけてしまいます。
神様と村人に対するおじいさんの態度が変わるのは、ハイジがフランクフルトから帰ってからです。アルプスの少女ハイジのクライマックスは14章、日曜日、教会の鐘が鳴る時です。ここでハイジとの対話を通して、おじいさんは悔い改め、新たに神と人とのために生きていくことを決意します。
さあ、ハイジとおじいさんはこれからどうなるのでしょうか。このお話の続きは、来月のゴスペルアワーでご紹介します。
それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは、
この次は、
来月10月にまた
お耳にかかりましょう。